17、高齢者の方へ熱中症にご注意を。暑い時は涼しい施設へ。高齢者の猛暑一時休憩所。高齢者の方が暑さを我慢することは大変危険です。高齢者の方を対象に次の施設を開館時間を利用し猛暑一時休憩所として開放しています。熱中症の予防対策としてご利用ください。また、本格的な暑さ到来の前に、ご自宅のエアコンが正常に稼働するかどうか、ぜひご確認ください。一時休憩所開設期間、6月1日日曜から9月30日火曜。施設名、住所、電話番号の順に読みます。古石場福祉会館、古石場 1-11-11、電話03-3641-9531。塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、塩浜福祉プラザ2階。電話03-3647-3901。千田福祉会館、千田 21-18。電話03-3647-0108。東洋福祉会館、東洋 6-2-17。高齢者総合福祉センター1階、電話03-3647-8180。亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、電話03-3685-8208。大島福祉会館、大島 4-5-1、総合区民センター3階、電話03-3637-2581。東砂福祉会館、東砂 7-15-3、電話03-3646-0461。深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、電話03-3643-1902。森下ふれあいセンター、森下 5-11-1、電話03-5624-6030。上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12、電話03-3640-8651。亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、電話03-5609-8822。グランチャ篠野目 1-9-46、電話03-5548-1992。以上です。利用できる時間は各施設の開館時間です。問い合わせ、長寿応援課、長寿応援係、電話03-3647-4541、ファックス03-3647-9247。熱中症予防のためのお宅訪問。長寿サポートセンターの職員が、夏季期間中に単身高齢者などの自宅を訪問し、熱中症予防の注意喚起を行います。問い合わせ、地域ケア推進課包括推進係、電話03-3647-9606、ファックス03-3647-3165。電話訪問、声かけ訪問。一人暮らしの高齢者の皆さんが安心して暮らせるよう、安否確認や孤独感の緩和を目的とした見守り事業を実施しています。電話訪問。社会福祉協議会のボランティアが週1回ご自宅にお電話します。声かけ訪問。シルバー人材センターの会員が週3回程度乳酸菌飲料を持ってご自宅に訪問し、お声掛けします。利用者負担なし。対象となる方、70歳以上の一人暮らしで安否の確認が必要な方、老人ホームシルバーピア等の施設入居者、ヘルパーデイサービス等の介護保険サービス利用者、高齢者食事サービスの利用者は対象外。電話訪問、声かけ訪問はどちらか一方の利用。申し込み、長寿応援課シニア活躍支援係、区役所3階8番、またはお近くの長寿サポートセンター窓口で。 問い合わせ、長寿応援課シニア活躍支援係、電話 03-3647-9468、ファクス 03-3647-9247。 ご自宅にエアコンが1台もなく、経済的な事情でエアコンの購入が困難な高齢者世帯を対象に、エアコン購入・設置にかかる費用を助成する事業がありますので、ご活用ください。問い合わせ、江東区エアコン購入費助成金コールセンター。電話 0120-666-604。 9時から17時、土曜日曜除く。区ホームページの二次元コードがあります。18、身近な取り組みから始めよう。6月は食育月間。食育の育イコール19から毎月19日は食育の日です。区ではみんなが楽しく食べて元気な心と体を作りますの実現を目指し、食育を推進するために様々な取り組みを行っています。まずは身近な取り組みから。区ホームページに、やってみよう、今日から食育を掲載。日頃の食生活を見直すことで、毎日の健康につなげましょう。江東区食育標語。令和6年度は、日本のお米の魅力、良さを伝えようをテーマに募集。応募総数5421作品から、優秀賞として次の作品が選ばれました。小学生の部、炊きたての匂いも見た目もごちそうだ、南陽小学校杉江葵さん、ほか11人。中学生の部、噛みしめるご飯の美味しさ笑みこぼれ、深川第六中学校山本真理香さん、ほか5人。美味しいメニューコンクール、毎年食の大切さを学び、健康づくりの基礎となる正しい食習慣を身につけることを目的に実施。令和6年度は、おいしく食べて食料自給率アップ、米製品をメインに使ったアイデア料理をテーマに開催。応募総数3661作品から選ばれた優秀作品23作品のレシピ集を、区役所2階情報ステーションで配布しています。江東区家庭料理検定。今年度も令和8年1月にオンラインで実施します。小中学校で学ぶ家庭科の食の範囲を網羅した内容と、江東区オリジナル問題を含んだ独自検定です。満点を目指して何度でもチャレンジしてください。問い合わせ、保健所健康推進課栄養指導担当。電話 03-3647-6713。ファクス 03-3615-7171。19、HIV 即日検査を夜間実施。匿名無料。6月9日月曜。結果は当日判明します。6月は東京都 HIV 検査相談月間です。HIV 感染症は感染に気づきにくい病気です。エイズを発症してから初めて HIV の感染に気づく、いきなりエイズが増えています。早期発見、早期治療のためにも、感染の不安がある人は積極的に検査を受けることが大切です。区では HIV 即日検査を実施します。匿名で検査でき、相談もできるので安心です。所要時間は1時間程度です。結果は当日に口頭でお知らせします。診断書や証明書は発行しません。なお、判定保留となる場合は結果判明まで1週間程度かかります。感染を心配するような機会から90日以上経過した後でないと正しい結果が出ません。ご注意ください。日時、6月9日月曜16時から19時。場所、城東保健相談所。定員60人。 先着順、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ、保健所保健予防課感染症対策係、電話 03-3647-5879、ファックス 03-3647-7068。 20. 検診結果により特定保険指導をご案内。江東区国民健康保険加入の方で、健康審査の結果、生活習慣改善の必要性が高いと判断された方に、特定保険指導のお知らせを送付します。管理栄養士等専門スタッフが生活習慣改善に向けたアドバイスなどを行いますので、生活習慣病予防のためぜひご利用ください。問い合わせ、医療保険課医療保険係、電話 03-3647-8516、ファックス 03-3647-8443。
21介護保険負担限度額認定証。申請・更新をお忘れなく。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイ利用時の居住費、滞在費、と食費について、所得の低い世帯の方の負担を軽減する制度があります。対象、次の2点を満たす方。本人、本人が属する世帯の世帯員や配偶者、別世帯、事実婚含む、の令和7年度住民税が非課税である。預貯金などの資産が一定額以下である。詳細は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。認定証発行には申請が必要です。必要書類。申請書と同意書、介護保険課給付係窓口、区役所3階2番、区ホームページから入手か、現在有効の負担限度額認定証をお持ちの方には、6月中旬に発送予定。本人と配偶者が所有するすべての通帳のコピー、氏名、支店名、口座番号のページ、普通預金は直近3ヶ月分のページ。定期預金は現在の取引がわかるページ。取引がない場合も未記入の最初のページが必要。有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料。非課税証明書。ただし、令和7年1月1日現在、江東区に住民票がない方で、マイナンバーを活用した情報連携による情報の確認ができない場合、申請方法、必要書類を郵便番号 135-8383、区役所介護保険課給付係へ郵送窓口で、判定結果は後日通知、判定の結果、該当者には、介護保険負担限度額認定証を送付します。施設を利用する際に認定証を提示することで、次の通り軽減されます。認定証の有効期間は、8月1日金曜から令和8年7月31日金曜です。利用者負担段階と負担限度額、日額。利用者負担段階。対象者。なお対象者は、第1段階から第3段階丸2までは、本文の対象の2点を満たすことが必要。居住費、滞在費、4種類。多焼室、従来型個室、特別養護老人ホーム、またはショートステイ。ユニット型個室的多焼室、ユニット型個室。食費、2種類、施設サービス、短期入所サービスの順に読みます。利用者負担段階、第1段階、対象者、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、居住費、滞在費、 多焦室0円、従来型個室550円、特別養護老人ホームまたはショートステイ380円、ユニット型個室的多焦室550円、ユニット型個室880円、食費、施設サービス300円、短期入所サービス300円。第二段階、課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が80万円。令和7年8月以降は80万9千円以下の方。居住費、滞在費、多焦室430円。従来型個室550円。特別養護老人ホームまたはショートステイ480円。ユニット型個室的多焦室550円。ユニット型個室880円。食費、施設サービス390円。短期入所サービス600円。第三段階、丸一、課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が80万円。令和7年8月以降は80万9千円超、120万円以下の方。居住費、滞在費、多焦室、430円。従来型個室、1370円。特別養護老人ホームまたはショートステイ880円。ユニット型個室的多焦室1370円。ユニット型個室1370円。食費、施設サービス650円。短期入所サービス1000円。第3段階丸2。課税非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が120万円超の方。居住費、滞在費、多焦室430円。従来型個室1370円。特別養護老人ホームまたはショートステイ880円。ユニット型個室的多焦室1370円。ユニット型個室1370円。食費、施設サービス1360円。短期入所サービス1300円。第4段階、負担限度額対象外。居住費、滞在費、食費ともに各施設が定めた費用。以上です。問い合わせ、介護保険課給付係、電話 03-3647-9498、ファックス 03-3647-9466。 22、介護保険料が決定、65歳以上の方に通知、6月11日水曜から順次発送。65歳以上の方に、令和7年度、介護保険料額決定通知書を、6月11日水曜から順次発送します。介護保険料額は、前年の所得等に基づいて決定します。保険料の納付方法は2通り。特別徴収、年金差し引きで納める方法です。老齢年金や、遺族年金等を年額18万円以上受給されている方が対象です。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納める方法です。1年分の納付書、6月分から翌年3月分、をお送りしていますので、各月の末日までにお支払いください。条件が整った方は、順次特別徴収に切り替わります。その際には、 事前に江東区から通知書を発送します。介護保険料等の基準を変更。所得段階第1から第2巻と第4から第5巻の基準は、従来80万円だったものが、令和7年度から80万9千円に変更されました。高額介護、予防、サービス費、負担限度額認定、施設での食費、居住費の負担軽減の基準も同様に80万円から80万9千円に変更されます。令和7年8月から。問い合わせ、介護保険料について、介護保険課資格保険料係、電話03-3647-9493、高額介護サービス費、負担限度額認定について、介護保険課給付係、電話03-3647-9498、ファクス03-3647-9466、共通。23. 介護スタッフ従事者養成研修。高齢者生活援助サービスの従事資格を3日間で習得。介護予防、日常生活支援総合事業で基準を緩和した区独自の介護サービスを充実させるために、介護スタッフ養成研修を実施します。研修を修了した方は、区内で生活援助、掃除、調理等のサービスに従事する資格を取得でき、最終日には介護事業所や仕事の紹介をするお仕事相談会を実施します。すぐに就職につながる相談会です。対象、介護スタッフとして働く意欲があり、3日間の研修をすべて出席できる方。定員、各コース30人、申し込み順。コース、場所、日時の順に読みます。なお A、B コースいずれかを選択。どちらのコースも同じ内容です。A コース、場所、江東区文化センター。日時、1日目、7月8日火曜、9時30分から16時30分。2日目、7月9日水曜、10時から15時20分。3日目、7月10日木曜、10時から16時。B コース、場所、総合区民センター。日時、1日目、7月29日火曜、9時30分から16時30分。2日目、7月30日水曜、10時から15時20分。3日目、7月31日木曜、10時から16時。研修内容。介護保険制度の概要について。高齢者の特徴について。認知症について。職業倫理、接遇、マナーについて。個人情報保護、秘密保持、不正防止について。高齢者とのコミュニケーションについて。事故発生時の対応について。訪問介護の現場、業務内容について、最終日にはお仕事相談会を実施予定。研修終了1ヶ月から2ヶ月後をめどに、就労状況に関するアンケートを実施します。申し込み、6月6日金曜9時から30日月曜に、公益財団法人、介護労働安定センター東京支部、ホームページ、二次元コードがあります。電話、またはファックスに、口座、催し物名、日時、コースも、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、年齢を記入し、公益財団法人、介護労働安定センター東京支部へ、電話、03-5972-1410、月曜から金曜、9時から17時、ファクス、03-5972-1410、 0972-5972-1418 問い合わせ地域ケア推進課地域ケア係電話03-3647-4398ファクス03-3647-3165 24大久保区長コラム区長が聞く見る3今回は常盤について話を伺います。今月は行政相談委員のほか民生児童委員としても活動をいただいている青木弘子さんにお話を伺いました。普段どのような相談がありますか？民生児童委員として活動していることもあり、地域の皆さんからは様々なご相談をいただきます。通学路にスズメバチの巣ができているなどの相談もありました。青木さんは町会の役員としても活動されているんですよね。町会ではハロウィーンに合わせて子どもたちが仮装して地域のお宅を回るイベントを開催していて、大人も一緒になって仮装して楽しんでいます。私の町会では、みんなにこの町を好きになってもらいたい、という思いで活動しているんです。青木さんから見た常盤地域の魅力は何ですか？芭蕉記念館があることから、地域の学校でも俳句教育に力を入れています。子どもたちの読む俳句は、大人の視点とはまた違って、とても面白いですよ。青木さんの町会では、誰もが参加しやすいウェルカムな雰囲気づくりに取り組んでいて、若い世代の加入も増えてきているとのことでした。これからの地域活性化に向けたヒントをもらった気がします。町に住むみんなで地域を盛り上げていきたいですね。青木さん、ありがとうございました。お話を伺った後で、青木さん一押しの芭蕉記念館を見学しました。松尾芭蕉は37歳の時に深川に移り住み、深川の地から奥の細道に出発しました。芭蕉記念館には、芭蕉がめでたと伝わる石のカエルや、貴重な俳句関連の資料が多数展示されています。皆さんも芭蕉記念館で、江東区ゆかりの俳人、松尾芭蕉の足跡に触れてみてはいかがでしょうか。25、ユニバーサルデザインまちづくりワークショップ、参加者募集。交通バリアフリー法に基づき、平成18年に策定した、江東区交通バリアフリー基本構想を法改正や社会情勢の変化を踏まえ改定します。改定にあたり、区民の皆さんの意見を反映することを目的に、ユニバーサルデザインまちづくりワークショップを開催し、街歩きなどを行います。障害のある方、高齢の方、子育て中の方など、様々な方の参加をお待ちしています。日時、初回、7月26日土曜、13時30分から17時。令和8年度末までに全6回開催予定。原則土曜日曜を予定。場所、初回、江東区文化センターほか。定員、20人程度。居住地域や応募動機を参考に選考。費用、移動にかかる交通費は自己負担。申し込み、6月16日月曜必着までに、区ホームページイベントカレンダー、またはハガキ、ファクスに、口座、催し物名、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、年齢、応募動機、200字程度、手話通訳等が必要な場合はその旨を記入し、郵便番号 135-8383、区役所都市計画課都市計画担当へ、電話 03-3647-9781、ファクス 03-3647-3165、 3647-9009。選考結果は6月下旬に応募者全員に郵送。参加者募集の二次元コードがあります。26、6月1日は景観の日。建物を建てるときや外壁の塗り替え等は景観計画の届け出が必要。江東区都市景観条例により、建築物を建てるときなどは、建築確認等の手続きの前に、景観についての計画を届け出る必要があります。工事前と同じ色に塗り替える場合でも、景観計画の色彩基準に基づき審査するため、届け出が必要です。景観計画では、既存の樹木を生かし、積極的な緑の創出に努めてください。やむを得ず樹木を伐採する場合は、届け出が必要です。大規模建築物等は、届け出の前に、江東区都市景観専門委員会の審議が必要です。建築等を予定している方は、建築確認等の手続きの前に、早めに相談をお願いします。建築物、大規模建築物の手続きが必要な規模。景観重点地区内、深川万年橋、亀戸、深川門前仲町。届け出、すべての建築物、専門委員会の審議。延べ床面積1000平方メートル以上、または高さが20メートル以上のもの。景観重点地区を除く区内全域。届け出、延べ床面積1000平方メートル以上、または高さが15メートル以上のもの。専門委員会の審議。延べ床面積1万平方メートル以上のもの。詳細は、区ホームページ、または、都市計画課、区役所5階21番にある資料をご覧ください。問い合わせ、都市計画課、都市景観担当。電話、03-3647-9183。ファクス、03-3647-9009。27。誰もが自分らしく暮らすことができる社会へ、性の多様性について、まず知ることから始めましょう。LGBT とは、最近よく耳にする LGBT という言葉。これは、レズビアン、大文字 L、ESBIAN、ゲイ、大文字 G、AY、バイセクシュアル、大文字 B、ISEXUAL、トランスジェンダー、大文字 T、RANSGENDER の頭文字からなる言葉です。区では、その他の多様な性的指向やジェンダーアイデンティティのあり方を含め、LGBT 等と表現しています。性を構成する要素、人それぞれの性のあり方を尊重しましょう。身体的性別、性に関する身体の作りや、身体的、生物学的特徴、性自認、ジェンダーアイデンティティ、自分の性をどのように捉えているか、性的指向、どの性別に性的感情が向くか向かないか、性表現、言葉遣い、服装など、社会的な性別をどう表現しているか。要素の組み合わせ、一人一人の性のあり方は様々です。また、誰かの性のあり方を第三者に勝手に伝えることを、アウティングと言い、ハラスメントであり、人権侵害です。たとえ善意でも、絶対に行ってはいけません。LGBT 等の方が直面しやすい困りごと、就職などにおいて LGBT 等であることをカミングアウトしたら、入社拒否や退職を強要された。賃貸住宅を借りる際、同性パートナーとの同居を断られた。差別的な言動、ホモ、 レズ、オカマ、オネーなどをされた。LGBT 等理解啓発パネル展。日時、6月4日水曜13時から11日水曜12時。場所、豊洲文化センター1階ギャラリー。LGBT 等相談。匿名でも相談できます。秘密は厳守します。性的指向やジェンダーアイデンティティについてお気軽にご相談ください。LGBT 等の方だけでなく、家族、友人、職場の方など、周囲の方もご相談いただけます。面接相談、来所、オンライン、複数人での相談も可。日時、毎月第2火曜日、祝日除く、17時から、18時から、19時から、いずれも45分間。場所、来所、男女共同参画推進センター。オンライン、ズーム。申し込み、区ホームページイベントカレンダー。電話、メールで、人権推進課、男女共同参画係へ。電話、03-3647-1163。e メール、0587-010@city.koto.lg.jp。 電話相談、毎月第3木曜、祝日除く、17時から20時。電話、03-3647-1171。相談専用。問い合わせ、人権推進課、男女共同参画係。電話、03-3647-1163。ファクス、03-5683-0340。LGBT 等相談の二次元コードがあります。28、ケーブルテレビ、6月の放送予定。区の情報番組、高等ワイドスクエア。ケーブルテレビ11チャンネル。9時、12時、15時、19時から放送。毎週以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を、今週の話題、ニュース、としてお伝えします。6月1日日曜から7日土曜、高等河原版、手話付きで区の事業やお知らせなどを紹介します。安全安心の街、防災水害対策など、安全安心に関わる事柄をシリーズで紹介します。第37回高等子ども祭り、遊びは子どもの未来をつくる、をテーマに開催されたイベントの様子をお届けします。楽しく遊ぶ子供たちの様子をご覧ください。6月8日日曜から14日土曜、区長定例記者会見、大久保区長が最新の区政情報を発信します。わんぱく相撲高等区大会、優勝を目指して土俵に上がり、熱戦を繰り広げる子供たち、深川スポーツセンター開催の高等区大会の様子をたっぷりお届けします。子供力士の気合の入った一番をお見逃しなく。6月15日日曜から21日土曜、第18回環境フェア。6月の環境月間に合わせて、毎年環境学習情報館エコックル高等で行われている環境フェア。区や区内で活動する団体、企業などが進めている環境に対する取り組みをご紹介します。熱中区民活躍中。精力的に活動しているボランティア団体や、楽しく活動しているサークルなど、メンバーの皆さんを紹介します。6月22日日曜から28日土曜。生き生き健康。元気に活動しています。お笑いコンビコンパスが 区内の福祉会館などで活動するサークルや教室を訪問。今回も趣味やスポーツに夢中のほがらかで元気な高齢者が登場します。第1回高等未来ミーティング。未来のまちづくりのために、区民の皆さんからのご意見やご提案を、区長が直接伺います。今回は、防災対策について、グループワーク形式で意見交換を行います。6月29日日曜から7月5日土曜、働く喜びシルバー人材センター。高齢者がお住まいの地域で働くことで、生きがいと健康、そして活力ある地域社会づくりに貢献。働く喜びの現場を紹介します。子育てをみんなで応援。子ども家庭支援センター。子ども家庭支援センターは、小さな子どもたちや、お母さん、お父さんが集い、楽しく遊び、語らい、お互いに学び合う子育て広場です。子育ての輪を広げていきましょう。バックナンバーは YouTube 区公式チャンネルから視聴できます。二次元コードがあります。番組に関するお問い合わせ、バックナンバーの DVD 貸し出しは、広報校長課報道係へ、電話03-3647-8589、ファクス03-5634-7538。ケーブルテレビ加入についてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-44-3404、東京ベイネットワーク株式会社まで。ラジオ高等 88.5MHz、レインボータウン FM、インターネット、サイマル、リスラジ、で聞けます。日曜、10時から10時20分、イベントや街の情報。月曜、19時から19時5分、防災安全一口メモ。水曜、木曜、19時から19時10分、タイムリーな区政情報。